はい、イエローゼブラでございます。
はい、イエローゼブラだった気がします。はい
気がします過去
気がしますよね、
いやいや久しぶりに
ね、
うん、1回ぶりに私仲間に、ね、仲間にまた戻りました、
あ、そっか、そうですね、まあ、
教会の方に旅に、ね、行かれてて
忘れてました。そうこの前3人ウッチーさんと私とヨシアさんでしたもんね。
そうそうそうそう、うん、そう
はい、いつものランティーです。
はい、いつものですね。
はい、
ヨシアはい、ヨシアです。はい、どうも。
はい、はい、ちょっと声がかれてますが藤宮ゆきです。
あ、はい、収録頑張った感じですね。
そうですね、収録終わりでその後にちょっと無理しちゃったっていうのがありますね。
なるほどね。
なんかこう、はい、
はい、
ちょっと
はしゃぎすぎちゃった、
はしゃぎすぎてちょっともう収録終わったからいいやと思ったら
はいはいはい
なるほど、ちょっとはいこんな日に限ってっていう感じになっちゃいました、うん、
なるほど、
はい、
そして、
ごめんなさい、
まあ、若干声ちょっと低いですけどウッチーです。は
い、おお前ウチかい俺
ウチかい俺
さらに低くなって
はい
はい、ね、テンション低めのウッチーですけど、
はい、よろしくお願いします。今日はね、ウッチーさんが抜けてるんですね。
そうですよね、
やっぱ4人一斉で揃うことってすごいことってことです。
そう、もう教会警備っていうのはね、もう入れ替わり立ち替わりこう、
そうです
ね、イエローゼブラから一人ずつこう派遣されてい
たい、きたい
何教会、カトリックです
か。カトリック、やかまにいわそんな
ねえ、はい、そんな感じでやっとまあ3人、うん、まあまあ前回どうでした、3人で生産仕事でやってみて。
楽しかったです、
まあ、まあ楽しかった、
ね、俺がおらんやったら楽しかった、
まあ楽しかった、
楽しかったですね、
帰る来る、
いや来る、おい来
た、ね、みんなでお菓子食べながら、
そうそうそうそう、
なんか飲み物飲みながらって感じで、まったりしましたね。
聞かせていただきました、
はい、
ああいうのいいですね、ああいうなんかコーナー設けてね。
そうですね、
あ、そうですね、
まあ、コーナーまあちょっと嫉妬ですよ、うん、今の嫉妬、
あ、嫉妬ですか、
ランティ君嫉妬よ、
いやいやそんなことない、コーナーってカードのことですよ
なるほど、
コージーコーナーですか、
コージーコーナーですか、コーナーかい、はい、
新年一発のツッコミ
ありましたね、はい、
じゃあ、あ、そっか、明けましておめでとうございますですね。
そうです、
あ、そうだ、
明けませて、
もう大体明けませてって
明けませて
って日本語ないよそんなの、
もう今流せるかなと思ったらやっぱ違うね
明けませて、
明けませて、
外人さんのね、
そうですね、イエローゼブラ用語にしましょう、これから明けませて、
明けませて、おめでとうございます、
はい、新年一発目ですけど、
ね、
新年一発目の挨拶っていうのは実は何年もやってきて初めてですよね、
実はやってない、
ね、皆さんに
意外と
5年分の挨拶をここでね、
皆さんに
それが明けませて、
明けま
せが5回分
の死を5回重ねたら背になるっていう、ね、
なるほど、
う
ん、明けまし過去5は背と背と読みます、
そうそうそう、
いいんじゃないですか、これがいつも通りです
ね、まあ、3人で大体ずっと撮ってきたんでですね、
はい、ですね、
はい、まあ、今回はまあ冬込み以来になりますから、
うん、
例大祭、
例大祭、
例大祭8ですよ、
8ってすごいですよ、
8って言ったら、
うん、無限大ですね
横にして
横にして
メビウスの輪やったら、
メビウス
の輪でしたね、インフィニティです
よ、インフィニティですよ、
です、ね、はい、どうしますよ、
いやすごいですね、例大祭僕ら初参加第4回からですから、あ、第3回だ、正式には
正式には3回ですね、
で第4回でゼブラ初めてですからね、
ですよね、
コミケ参加で、いや初めて登録ゼブラで参加したイベントが例大祭ですからね、
ですよね、
ありがたいです、
ありがたいですよね、感慨深いね、
そうですね、
うん、
なんとか今年もゼブラエクスタシーと、
はい、
一緒に、
ええ、
合同サークルでまた行
きですね、
行きますんです、
行きますよ、
はい、
はい、
まあ、そんな感じでじゃあもう、ええ、まただらだら長く話すと2時間超えちゃうんでですね、
はい、
はい、
もう曲のじゃあおさらいを、
はい、
サクサクとしていきましょうかね、
はい、わかりました、はい、じゃあ次ですね、はい、東方ヨーヨームですね、
はい、
はい、
この曲は、うん、アレンジ3曲目になりますね、ゼブラとしては、
うん、3回目、ただこ
れサマさんが歌ったんですね、
あ、
最初は
思い出した、
スプリン、
そうだった、
うんうん、ですね、で次が、桜の歌、
桜の人、
桜の人です、
はいはいはい、
はい、桜の人で、
うん、
で次、まあ、ポップ、本当はこっちの方がやりたかったんですよ、
まあそうですよね、ずっと言ってたからね、それに関しては、
うん、で44分をねちょっといい感じで、うん、まあこれもガチのもうロックですよ、
ガチロック、
ガチ
ですね、
でもまあちょっと少しシンセとか入って、まあ現代 ポップスの要素を入れたよ。
そうですね。
え、はい、
いいですよね。
流行りの音で仕上げてみました。
うんうんうん、はい、
はい、
以上ですね。
はい、
まあ、流行ってる感じですかね。はい。はい、じゃあ歌詞なんですけれども、読むです。もうこれ、うん、をまあ、を表してる、
うん
うん、っていう感じですかね。うん、
読むって言ったらもうついちょっと前ベストアルバムの時に作詞した以来早かったですよ。
ね、
また読むですよ。また読むですね。
また読む。
読む何回目かな。
読むもう
4回目
ですよ。読む自体は。
ですよね。
うん。
うん。あ、そうです。だからちょっと視点が若干違うところもあるんですよね。
なるほど。
うん。風に膨らむ思いをスカーフで包んでみたいな、なんかね。そういうなんかちょっと可愛らしい感じのほら、
はいはい、
あのアレンジっていうか肉付けとね、
うん、
楽曲と合わせて、そういうイメージをしてみようかなっていうふうな感じですね。まあ相変わらず春ですね。
春ですね。
春です。はい。
春ですよ。
はい、ということで歌はどんな感じでしょう。
はい。これはちょっとキー合わせするのがちょっと悩みましたね、いろいろ。
うん、
最終的にはあのサビが歌いやすいようにしたんですけど、うんうん、そうすると、まあ、いつもだいたいそうなんですけど、
うん、
こうサビとかに合わせると A メロ B メロが基本低くなっちゃうんですよね。
ああ、そうよね。
で、まあ、私どうしても低いのが苦手なんで、うん、低いとやっぱ音取るのとか、うん、やっぱ表現とかがちょっと苦手になってきちゃうんで、うんうん、そのまあ、できる中でどうこう低いところでもどうやって表現しようかなって結構考えましたね。
うんうんうん、
まあ、皆さん聞いてみてどうかな。
いやでも良かったと思います。はい、なんかヨウムって感じがしました。なんかコンパクさんって感じがしました。
コンパクさん、
コンパクさん、
コンパクさん、コンパクさん入り。
コンパクさん、
なんか博多の CM とかでありそうよね、なんかね。
コンパクさん、ありそうですね。
お美しいやね。
私が作ったと、
え、コンパクさん。博多の寿司かわからん。
そうそう、あの
それ明太子の
CM。 違う、住宅の会社、
住宅の会社やけど。
あ、間違えた。
ごめんなさい、
全然違いますね。
今もう完全に山口県までしか分かってない。
分かってないね。
全然違った。
うん、細かいところまで気がつきますと。
さすが水上さん。
あ、言うても言うてもだ。水上住宅。言うてもだ。はい、
はい、
一回コントでやりましたよね、二人で。
誰で
ダダピロに何もない土地やね。
私が作ったど
って、おじいやろって。
おじいやろって
ちょっとなんかコントやってました
ね、二人でやりよったね。もともと僕とランティックコンビですからね。
そうね、
そうですね。
漫才
で
カップリングで、
カップリングで、
はい、それを育てたのがこの私です。
このボイラーズはあなたが会長。
ボイラーズ言うてもうた、
言うてもうた、
言うてもうた、
うん、あの2人でね、ボイラーズっていう、
うん、
あのコンビ、漫才コンビ、
なんかボイラーズってなんかいつも沸騰してそうな名前で、
そうそうそうね、
なんか、うん、面白いですね。
ボイラーズ
って、ボイラーズ
ってこれ今考えたらそんな悪くないよね。
これすごいいいですよ、
覚えやすいよ。
ボイラーズ、
ボイラーズって、オイラはボイラーを思い出しました。
でもそのボイラーっていいよ。
そうそう、それアットアット、
あ、そうなんですか、
うんうん、ボイラーズ、
うん、そうそうそう、三浦のね、
うん、はい、
三浦製
造ですね。まあ俺たちの、私たちのね、過去がね、一つこれで明るみに
出たわけで、
はい、
はい、
もう東方 M1 のね、石井と
東方 M1 のいくつかの漫才を2人でやってたと。
そうそうそう、いくつか2人やってたんです
よ。2人でやってた、
楽しいですね。
まあそうですね、
はい、
まあ、いろんな顔があるということでね、
はい、
はい、
はい、ということで次の曲ですね。
はい、
天狗が見ているです。
はい、これは2曲目になります。
です、2回目です。
これはですね、以前、はい、東方アソシエーションというアルバムで、
うんうん、
山田さんという方がアレンジを担当したんですね。
そうですね、別名山荘ですね。
山荘さんですね。
はい、
これはあの東方 M1 の脚本をやってる山田さんとは違う山田さんです。
です、
ですね。
これはもう山田さん言うてもね、
山田さん言うても世の中いっぱいあるから、
これはもう座布団から、
あ、そうですね、座布団からですね。山田くんって
物置まで、
物置までね、
うん、あ、そう、稲葉やった
、うん、うん、
白兎やった、
白兎やった、
はい、
で、まあ
スルーかよ、
白兎で、だからどういうわけかまたちょっとロックにしちゃったんですね。
どういう
ですね。ただ今回はそのアレンジ、まあ、僕と吉田君でこう大幅にできるということで、
うん、
また新たに作り変えたというか、全く別の曲として、
はい、
皆さんアソシエーション持ってない方もいらっしゃるので、
はいはい、
新鮮に聴けるんじゃないかなと思うん
ですね。
はい、
純粋にもうシンセとかないです。もうドラムとベースとギターだけ。だから吉田君の独断場、
う
ん、
そうです
独断場、
はい、いかがでした。
もう言わせました、
言わせました、
ブリブリ言わせました、
ブリブリ言わせました感じです。
なるほど。亀田大輝的には、
亀田大輝って誰が亀田大輝って今モノマネ振られた今
言わしたる
言わしたる言わしたる、まあ言わしたるって、あのまあね、歌詞が積んどる割には結構良かった感じじゃない
ですか。そうですね、一緒あるもので2曲の社名もある
ですよね。
そうですね、
姫街道っていうのもありますけど、
まあいろんなね、うん、風を感じていただければっていう感じかな。まあフューチャリングはしてます、もちろん、あの以前の、
なるほど、
天が見ているに関してもね、うん、まあでも楽しかったです、うん、今回はこの曲ですね、
はい、
何でしょうか。
いたずらに命をかけて、
はい
ですね、
妖精大戦争、
妖精大戦争ですよ、
新曲来ました、
来ましたよこれ。どんな感じですかこれ。
これはそうですね、まあ、僕的にちょっとまあまあサークル内で褒め合ったりするとなんかちょっとね、
はい、
うん、気持ち悪いかもしれないですけど、うんうん、個人的に思ったのは、うん、いつも作ってる順番っていうのは、うん、吉谷君が、うん、そのズルさんのメロディーをどう歌にも作っていくかっていう、その進行は全部吉谷君が、うんうん、あ全部吉谷君がやってるんですね。
そうですね、はい、う
ん、で今回そのいたずらって言ったら、まあ、あの曲って一周するのはだいたい2分ぐらいで一周しちゃう、
うんうん、
曲 で、ね、もう要はサビのメロディーがもう1個しかないんですね。
そうですね、
それがずっと続いていくっていう進行なんですけど、うんうん、これを要するにあのポップスの、うんうん、その AB サビっていうふうにちゃんと作ってるっていうのがなかなかこれは手を変え品を変え、同じ A メロで同じメロで B メロも途中でちょっとオリジナル入ってくるんですけど、
はい、
でまた B メロの途中から、ちゃんとズンさんのメロディーになってサビもズンさんのメロディー、
そうですね、
全く同じメロディーで A、B、サビを作っちゃうっていう、もう初めてのケースなんじゃないかなって、
うん、
これが僕的にはすごいと思いましたね。
なるほど、いろいろ迷いましたね、でもね、本当に迷った曲でもありますね。でまあゼブラといえば、うん、やっぱりこう鉄板進行の王道進行のポップスっていうのもあるのでは
いはいはい、
うん、そこを作っていく中でね、やっぱかなり迷いましたけど、
だからどうもどうこうどんなもの持ってくるのかなっていうのをちょっと期待してて、
うん、
出てきたらこれ面白いなってアレンジがすごくしやすかったです
ですね、アレンジももう秀逸なアレンジに仕上がってますからね、この肉付けもね、
ピアノスタイルでストリングス、今回ちょっとあのトラブルがありまして、
お
ビエナインストラメンタっていうあの使ってビエナですね、ビエナ使ってるんですけど、あえてストリングスって、うん、まあそこそこいい値段するんですけど、うん、あれ購入するとあのエクステッドライブラリーっていうのも一緒についてるんですね、
うんうんうん、
音数がめちゃくちゃ多いんですよ、
はいはいはいはい、
普通 MIDI の楽器っていうのはそのビブラートとか MIDI で命令出すんですね、とか、
うん、
そういうの一切できないんですよあのシンセって。
おお、なるほど。
できない代わりにそのストリングスの奏法に関するものが、うん、あの全部収録されてるんですよ、
うんうんうん、
細かく、
うん、
ビブラートがあるようなもの全部あるんですよ。それを組み合わせてマトリックスで組み合わせて、
はいはいはい、
それをこうあのプログラムチェンジとかコントロールナンバーで切り替えて音を、うん、表現するってやつなんですよ、
はいはいはい、
それでめっちゃリアルできるんですよ、
はいはいはい、
で作ってる最中に、うん、いくつかの音がいきなり消えちゃって、
うん、
発音できなくなったんですよストリングスは。
なるほど。
おかしいなと思って調べたら、うん、エクステッドの音色は180回使うと利用できなくなります
から。ああ、なるほどなるほど。
それで、うん、あのメーカーと問い合わせたら、うん、手紙を送ってもらって、うん、あのそれをアメリカから権利を買い取るしかないです、うん、ライセンスを。
へー、そんな仕組みになったん
ですか。
そんな
仕組み。普通で30日以内とかね出るじゃないですか。
うん、そうですね。
そう、使用回数起動して108回起動するとなくなる、うん、だから1年間でちょうどなくなって、
わ
ー、もう180回使ったんや。
減ってるんですよね。
すごいね数が。
それで音がいきなりバンと減って、うん、もう言うたらもうゲームで言うとロトのそね、そういう全部持ってラスボス倒し行こうかと思ったら、うん、鋼の剣になっとった
。まあそうか、
それで鋼の
剣になっとった。
いい感じでストリングス俺うわこら自信作やと思ったのに、うん、あのすいません鋼の剣のストリングス
鋼ストリングス
鋼ストリングスになった
。鋼ストリングスになった。
申し訳ないですけど、ちょっと力を及ばず。
なるほど、
はい、ちょっとあのパワーダウンしました。
まあでもいい雰囲気になってますよ。
あ、よ
それはそれでね、うん、よかったと思いますね。
はい
はい、
以上ですね。
以上ですね。
じゃあいかがですか。
どうですかね。まあ、どんな感じでしょうか。なんとなくこう、まあ、寄せって感じです。
あ、妖精ね、
あ、妖精という感じで作った感じですね。
はいはいはい、
うん、で今回はそのあんまり筋が実は、A の、まあ、一番の A のてっぺんから最後の大サビになるまでっていうところが筋が、通ってない感じにはなってるんですけれども、
ああなるほど、うん、作り方、
作り方的に、
作り方的にちょっと今までと違う、
そうですね、言葉自体がこう何て言うかな、今まではじゃあ僕の作り方のところで言うと結構こうストーリーが流れていってるっていうような作り方をしてたんですけど、うん、今回はあの静止画をパッパッとこう切り替えながら見てるっていうような、
なるほど、
うん、ふうな形にしてますね。
じゃあもうその曲面曲面っていう感じ、
そうです、曲面曲面っていう形で、まあもちろんあの最初の8小節はつながってるとかいうのはありますけども、
うん
うん、そんな作り方をしたんで、まあいろんなこうイメージができるかなと、うん、行間でいろいろ想像してもらえるのかなと、その妖精という姿をね、
なるほどね、
うん、っていう形になりますね。
はい
はい、はい、じゃあゆきちゃんどうでしたか。
はい、
これチル
の、ミドルテンポですね、これ
ミドルテンポ、
うんうん、あの今回4曲ある中でこれこれだけですね、ミドルテンポのやつ、
うん、
うん、で、あの前回、
うん、
ここに立つ花あったじゃないですか、
はいはい、
あれ私結構そのまあ制作者コメントとかミクシーとかでも、うんうん、
はいはい、
まあミドルテンポまだまだこうちょっと勉強中なんでどうですかみたいな感じでこう言ってたんですけど、
うんうん
うん、ミクシーとかで結構メッセージをたくさんいただいて、
うん、
あの全然ミドルテンポでも良かったですよとか結構なんか言ってくださった人が多かったんですよね。
あ、はいはいはい、
だから
そうなんですね、
そう、だからすごい嬉しくて、
うん、
そうだから今回それを励みにこう頑張ろうっていう気になって歌いましたね。
もっと面白いこと言うとよ。
何ですかまた。
どういう無茶ぶりや。やめなさいそういうの。
そうです、なるほどね、
うん、
そう、だからまあ今回だからどうかなっていう、またちょっとあれあの歌を経て一つまた何か成長できてたら、
うんうん
うん、いいかなと思います、
うん、もうちょい面白いこと言ってよ。おいお前も言うかい。
やめて、2対1、
いじめられる、
2対1、
うちさんおらんから、
うちさん
やめなさい、ステレオでいじめられる、
2対1、やだ怖い、
うん、
あ、本当だ、ステレオですね、右と左にランティさんとヨシアさんがいるんで、
右腕と左腕、
そうそう、うん、右腕と左腕、
私力持ちみたい、
うん、太い右腕
みたい、すごい、
大変、
うちさんどこじゃ、
うちさん、足、
頭、
頭、
頭であんた誰やじゃん、あんたすごい、うちさんがブレインっていうことだ、お腹、
お腹、
まあそれはそれでいいかもしれないね、
うんうん、そうです、三位一体みたいな、
宗教やさ、キリスト、キリストや
さ、え、何言うの、
元はユダヤ教やもんと、
そうユダヤ教、
じゃあね、
パリサイ人、
はいはい、
はい、そんな、
じゃあ次ですね、はい
はい、ネメシスですね、
ネメシスの
ダブルスポイラーですね、
ダブルスポイラー
からまた新曲1曲です
ですね、ダブルスポイラーといえば、
はい、アレンジはもう、はい、これはもういつものゼブラです
です
ね、ちょっと、はい、クラブ系の音を選びつつ、
うん、
うん、まあ普通のポップスです、
うん、
まあ、いつもの、
いつもの感じですね、
はい
はい、じゃあ歌詞とかアレンジ、そうですね、
うん、
まあネメシスって感じですかね、
ネメシスって感じ、
ネメシスって感じ
がして、ネメシス、
まあ風やらがね、あれ風でしょ、
うん、風です、
風っぽいので、もう風っぽいということでね、もうまあ積んでるとは言いません、はい、大丈夫です、
うん、
はい、まあ、かっこよく仕上がったんじゃないかなと思います、はい、じゃあウッチーさん、ね、私これ歌いよって、まあ、なんでスルーするんかな、
いやもうちょっと続けると思って、
うん、私もでもうちょっと聞いてみようかなって思う、
もうちょっと聞いてみようかなと、
ほらもう空気がほらおかしくなった聞いてる皆さんの空気がおかしくなった、
私はは
いはい、はい、ゆきさん、
私は
なんかなんかその辻宮さんがやるとちょっとなんかリアルよね、
ちょっとバカにしたみたいな感じ、
ちょっとなんでひどい、なんで私だけ、ちょっと最悪です、
ちょっと年上ですよみたいな、
ひどい、ちょっと
冗談冗談、
もうちょっとセクシーな声よ。
ウチさんやって、ウチさんモノマネして、ウチさん、はい、ウチさんです、どうぞ。ネミスいかがですか、ネミスいかがこの歌歌っていかがですか。
私は
なんかそんなね、ちょっとなんかギャルっぽく
は、私はの続きですよ。
そうですね、
はい、はい、私はなんですか、はい、ウチさんどうぞ。
結構よくできたと思いますよ。うん、
本当、
うん、
パンティアンドスコットのパンティパンティさんかなんかです
か。わかんない、あ、それ見てないんでわかんない
パンティさんですか。いや、パンティさんは
わかんないです。
うちさんはあの可憐な美しい女性です、
うん、そうです、もう可憐な方ですよ、本当にね。はい、はいはいはい、じゃあ次ですね。はい、次はあのテイの曲ですね。オルザ様、
はい、
オルザ様ですね、
はい、これはそうですね、はい、テイの
テイ
東方カエズカで、
はい、
メイン次期キャラクターになって、
うん、
一気にこう昇格した時の年の、
うん、
曲ですね。
うんうんうん、まあいいですね。どうでしたこれ。
これはですね、うん、もう結構今現代風の、
うん、
もう典型的なポップスですね、これは。
なんかね、あの、
少しですね、うん、あの安高を意識したような行動というか、いや、うん、じゃあ行動じゃないや、アレンジ、
うん、
もうちょっとあると思うんで。
安高って何安高ですか。
あの井上康隆。
井上康隆誰やねん。
中田康隆。
中田康隆、
うん、なんとなくちょっとこう少しだけ、
うん、
エレクトロなイメージも入れつつ、
うんうん、
重めの、
うんうんうん、
ドラムで仕上げてみました。
な
で
みました、
はいはいはい、まあまあいつも通りです、これは。
ああ、そうですね、
これはまあ現代ポップス、
はいはい、
典型的な、はいはい、今一番新しいあれ
ですね、
うん、
はい、まあすごくかっこいい
感じになった。聞く人が聞けば、ああ、あれねみたいなね、
うん、そうそうそうそう、
まあまあ、いろいろあると思う、参考があるんで
ですね、うん、ああいう風なことがやりたいっていう感じでやってますんで、そうですね。
でこれですね、そのズンさんのメロディーをそのまま残す、このテンポで残すとなるとものすごい速いサビがメロディーになるんですけど、
うん、
でもそれはそれでやっぱテイですから、
うん、
ね、速くてピョンピョン跳ねてる感じを表現、
う
ん、
そうですね、
うまくできたと思います。
あれ、そうそうそう、うん、
はい、ですね、
はい、うん、はいはい、そうですね、うん、なんかテイがね切ないっていう、それだけなんですよ。
テイが切ないってなんかこう新たな視点じゃないですか。
そうそう、なんかほら M1 とか第5回の M1 とかで、うん、結構テイ切ない感じがあったでしょ。
あ、まあ、うん、やっぱ僕が勝手にあんな風にしちゃったん
で、うん、うん、したんですよ。だからまあそういうのもテイとしては、まあ、面白いってわけではないけど、
はい、
うん、なんか切ないのもいいなっていうふうにちょっと思っちゃったところがあってっていうところもありますね。それで、まあ歌詞は書いたっていう。でメロディーは、
うん、でこれやっぱね作品がこう歌も通じて、
うん、
通してやっぱり、
はい、
つながってるって思うイメージもあったよね。
そうですね、そうなんですよ。だから歌の中でもあの M1 の最後のサイドストーリーというか、うん、エンディングストーリーがあるじゃないですか、
うん、
あっことかも結局、最後の曲エンディングテーマが入ってくるのもなんかつながってる感覚が
ちょ
っとありますよね、
うんうん
うん、
ああじゃあもうこれは M1 と一緒に、
うん、
まあチェックしてくれる、
チェックして
観測ツールにもなってる。
いやらしいな。
ありがとうございます。
いやらしすぎるわ。ありがとうございますですね、
はい、
うん、と、まあ、あとはまあポイントポイントで、まあ、嘘よっていう。
そうですね、嘘よって言ってますね。
ですね、うん、何が嘘なのかっていうのはもう聞いてくださった方のね、
うん、
やっぱ東方の世界もそうなんだけど、これなんだっていう風に全てを細かいディティールまでを全て提案されてるわけじゃないじゃないですか、
うん
うん、だからこう行間を読む楽しみというか、はいはい、僕もやっぱそれを読んだ上でこういう風だったらいいなとか思ってやっぱ書いてる時もあるので、
なるほど、
うん、だからそれで歌詞書いてる間そういう世界を堪能できて楽しいっていうのがあるんですよね、うん、
あ、
うん、そんな感じですかね。あとはまあメロディーはね、サビはまあすごいことになってますけど、
そうですね、
はい、まあでも
あれ崩すのかそのままするのかって今葛藤があって、あれどうですか実際ゆきちゃんに
会ってまんま行きたかったけどもゆきちゃんに合うか合わないかっていうところでやっぱ判断するってところはやっぱあるのかなっていうのがありますね。やっぱ普通には歌えないですからね、あれをね、
ですね、
うん、QL 応援のあのアレンジとか、
ね、
シルバーフォルトさんの以前出した テンポ150か60ぐらいで、
はい、
夢の上歌ってるやつ、
はい、
めっちゃ早いですからね。
ああですよね。
あれ、まあ、よく歌ったなと思いました。
うん、
そのに匹敵するぐらい難易度高かったんじゃないかなっていう。
まあ高かったですよね。
そうです
ね、高かったですね。
どんな感じですか、ゆきちゃんは。
はい、いやーこれちょっとなんか久しぶりに、結構久しぶりになんか、うん、ドストライクの難しいのが来たなって思いました。
そうね、
100%っていうか、なんかもうなんか 150% ぐらい難しかったですね。
うんうんうん、
いやなんか、いや何回か聞いてれば、ずっとメロディーずっと聞いてれば音は分かってくるんですよ、頭の中で。
うんうんうん、
入ってくるんですよ音はちゃんと。
うんうんうん、
でもこう体がついていかないっていう、
うんうんうん、
分かってるのにうまくその音が出せないっていうのがあって、だから結構時間かかりましたね、ちゃんとメロディーを覚えるのに。
う
ん、
そうよね、
やっぱやっぱ自分の中にやっぱ手を下ろすのに時間がかかったという、
やっぱそういうことだ
よな。そうです、憑依させる前に早くみたいな。
人参が足らんかったんだ、人参のクイックリが。
そうか、人参かも食べ
れない。人参吊るしてデコシロサイなんだね。
そうだね、
そうですね、
明野さんみたいにね。
アキノさんキュウリ
食べる、 F1 のアキノさんね、ニトリするからって言ってニトリでね、その場でキュウリ食べ出したんですよ。
あー素晴らしい、
本当にすごいプロ意識、
プロ意識ですね。
本当それぐらいね、うん、うん、まあ気の持ちがいけどね。
私ポンデリング食べてました。
ウンザンなの、ウン
ザンポンデリングゼ
ー、赤ブタ、
ポンデリングゼ
ー、ゴールデンポンデリングゼ
ー、ポンデリングゼー、バカにまた、ポンデリングゼー、ゴールデン。
あれ統治法お気に入りだったよね。
あれはね、統治法秀、あのね、間がやっぱ秀逸。あのポンデリングでゴールデンまでの間の間と、あとそれの周りのスルーの仕方とかいうか、全てがもう本当にシュールで、
あれあの統治法分かる人分からない人いましたよ、やっぱ。
やっぱそうです、
分かる人は本当にあの受けてましたけどね。
あれ分かる人でもクロートですよね。
いやかもしれない、
ね、お笑いクロートですよ。
ゴールデン、ゴールデンポンデリング勢が振りになっとるからね、
そう、
伏線になっとるから、やっぱそれがやっぱすごいなと思った。で、なんでスルーするんやろみたいな。もうシュールすぎてね、
突っ込まないから、これがボケですからね。
ボケボケ。
そうそう、ポンデリング勢っていうフレーズ自体、なんかちょっと九州の訛りが入ってるじゃないですか。
ですね、
うん、だからあれに関しては、あ、九州だなっていう感じを思ったわけですけども、やっぱね、スルーのされ方とか、あのタイミングとか間とか、
スルーのされたの
一番面白かった。
しかもウンザン突っ込まないからね。
突っ込まない。
そうそうそう、うん、
突っ込まん。
独自の空気やったん
で、あれは空気感が最高でしたね。
面白かったです。
まあまあいい感じで反則になってもらったらいいと思うんですけどね。
いやらしいな。
また来た、また来た。
ポンデリングだね。
ポンデリングはね。あ、ポンデリング、ミスタードーナツ、
あ、
言ったり。出すかどうか
分
か
んない。出す。
はい、じゃあ、
まあ、苦労しましたということ
ですね。苦労しました。
はい、恋のフレーム以来のこうないの、
そうですよ、
そうですかね。
はい、じゃあ次はですね、月時計、
はい、
さくやさんですね。
さくやですね。
さくやさんのアレンジに関してはもう今回2回目です
ですね、
やっとですね、
やっとですね、
高校選考会以来ですね、
ですね、
うん、
はい。
いやー、だからまあ、さくやさんってね、ゼブラであんまりその、
うん、
登場する回数少ないですよ。東海
マンも少ないですよね、ほんと。
そう、東海マンもほとんど出ないし、
うん、
二次創作のその題材にほとんど出てこない、
うん、
で、今回、まあ、ようやく、
うん、
まあ、ちょっとボーカルにするのがちょっと難しいっていうのもあったんで、
うんうん、
まあ、なんとか、ちょっと吉田先生よろしくお願いしますけど、
はい、
いかがでした。
そうですね、これもでも結構やっぱゼブラのですね、これぞゼブラっていう感じにするためにはやっぱりいろいろしなきゃいけないことが多かったっていうことはありますね。
なるほど、
うん、うん、そのままだったらやっぱり歌としてはあんまりねあれなので、やっぱオリジナルメロつけたりとか、
ダンダンダンダンダンダンダンって、あれそのままやったらあれ人間が結構、ね、
またハードな、うん、
呼吸するとこないですから、
しないですよね。
あー大変、ふっちさんに酸素マスクつけとかなきゃですね。
酸素マスク好きだってね、歌ってる最中ね、関係ないもん、ね、
酸素接続しとかないからね、どっかに首とか。
酸素注入すればいいんです。
酸素注入って
肺に吸わずにさ、歌いっぱなしにできるテクノロジーがすごいよね。
あー欲しい。
あ、どうだろう、
誰かすいませんが発明してください。
息吸わんでもいいぜ、
うん、
それが発明されとったらね、北斗の拳のね、うん、あの息を吸うのもめんどくせえな、あのおっさんも死んでないや
つ。そうですよね。ていうかでも逆に吐かないかんでしょ。
あ、そうか、
吐くのも結局ね、二酸化炭素を出さないといけないわけなので、吸うばっかりでもダメ。
そ
う
か、うん、
そうですね。
じゃあ吐く技術もなんかお願いします。
勝手に呼吸をどっか喉以外で、口以外でできる、口と鼻以外でできるっていう、う
ん、人間も皮膚呼吸にすればいいんですかね。
人間皮膚呼吸しようよ。
皮膚呼吸はまあ多少しよるけど、うちには別ですね、あんまり関わらんらしい。だから昔都市伝説で金箔をね体中に塗ってる芸人さんとかいたじゃないですか。ああいう人が、時間が決まったらしいんですよ。何分間じゃないと、要するに皮膚呼吸できなくなったら死んじゃう。
なるほどね。
あれも都市伝説らしくて、命に関わることはない。
なるほど、ね。
はい、ということで歌どうですか、うちさん。
どうでしたか。
アドレスマイキ、おそらく私はこの歌を歌って
まあ
なんか未開国語みたいなこと
そうね、
日本語吹き替えが途中で入るみたいなやってみたけど、
ああやってみようか。
また
また
はい、はい、じゃあ行きましょう。
いいですね。はい、次は天の曲ですね。
はい、天
の曲ソンですね。
ソン、この曲はですね、ハッピーサンデーに対抗したアレンジです、
うん
うん、
対抗、どう対抗、すごいね、やっぱ曲で対抗する、ね、
ハッピーサンデーは原曲のメロが一切使われてないと、歌に、
はいはいはい、
で、昔のあの、このチェンの曲の、うん、
マイディア
も同じように俺のメロを全部
やりましたもんね、あれ、
やっちゃいましたね、
やっちゃいましたね、あれ、
あれでもめちゃよくできますよ、
あれは、だから、うん、
あれはあれ、ね、
最初の方ですね、応戦歌がハッピーサンデーか、
三月歌、はい、
三月歌があのマイディア、
はい、そうですね、
になってくるんですけど、ハッピーサンデー僕まだ良かったと思います。最初の一小節はあのラフトガールなんで、うん、まだ良かったっていうのもあれ、
そうか、
うん、なんだっけ、マイディアか、
マイディ
アイントロ以外一切使われてない、
一切使われてないさあじゃあ今回
さあ
どうですか、
はい、
キョンカイはね、もうがっつり使っちゃってますね。
はい、
はい、
来ました、
ね、うん、どんなアレンジ
を、もうコテコテのチェンのイメージですよ。
ですよね、
コテコテのチェンですよ。
なんかライトポップなアレンジですね、う
ん、なんかちょっとおしゃれな感じも少し入って5つ、
うん、
なんかチェンっていう感じがしてね、
そうですね、
秀逸ですね、あれは。
結構だからポップスでその割と軽めの音のドラムに、うん、やっぱこうサックス、
はいはい、
ブラスタイプ、サックスじゃないか、ブラスですね、
ブラス
の音をまあ久々入れれたんで、
うん、
まあ良かったんじゃないかなと思います、
うん、
アレンジ
も入
って
ます
よね、歌詞ですけど、もうレブラでやることもテントランです
テントランです。
もうテントランばっかりやります。
テントランです。
ばっかりやります。もう M1 のね、
うん、
あの地蔵小話のね、テントランです
。テントランです。
妖怪人間ベム。
あれよくわかったなと。
ね
、ま
あ、すごい。はい。
どう
でした。もうマイディアのまたサイドストーリーみたいな感じでやっております。もう千はもう何と言ってもね、
そうですよね、
言ってくれっていう感じのもう、なんかそうしそあいで会ってくれっていうようなもう妄想です。
そうですよ ね、
やっぱランとチェンの歌詞ってどうですか、乗ります、
乗りますよ、
あ、やっぱ乗りますか、やっぱ
乗りますっていうか、好きです、やっぱ書いてて、もういろいろ妄想するんで、
やっぱ走りますか、
やっぱ走りますね、
シャメ丸関係と違って、
シャメ丸関係もう積んでますから、もうシャメ丸ってもう風関係ですね、
ロードランナーで言うともう穴掘って自分で入ってます、
自分で入ったんで積んでます、もう積んでますよね、ああ積んだっつって、
死ぬかセレクトボタン押すかみたいな、
どっちかっていうか、でもう風とか脇とかもう本当に
風とか脇とか
もう積んでますね、本当ね、まあただうん、これはチェンはやっぱいいですね、やっぱいろいろ世界が、まあ狭い世界になっちゃうんだけど、僕は想像してるとチェンとランの、
はい、
ちょっと日常の風景を切り取ったって感じになっちゃうんですけど、まあそれでもやっぱ妄想が膨らむし、幸せなものばかりなんで僕の中では、
うん、
で、あ、やっぱ愛がありますよね、
やっぱそうですよね、ですよね、でもちょっと切ないのもマイディアとか入ってくるでしょ、
はい、
うん、まあ、マイディアです、
ね、
そうそうそう、うん、あれもやっぱ幸せな風景の一部分だと僕は思ってるから、
うんうんうん、
生涯を通じてっていうね、
うん、
なんでやっぱ妄想が楽しい作詞でしたね、
はい、
はい、じゃあ歌ってて、ゆきちゃんどんな感じだったでしょうか。
もう相変わらずニヤニヤしながら歌いましたね。
そうね、すごかったよ、ほんと。
ほんとに、
よだれが出るかと思いました。
出よったよ、もう。
でも出てました、マイクにじゃらーみたいな。
危ない、これ
鼻血がなくて
壊れる、それ
鼻血もよだれも。
まあ、確かに2番のサビがすごい好きですね。
あー、なるほど。
そう、大好物があるのに、そんなことよりあなたがいいっていう、もう、はい、もうほんといいですね、ほんとよだれてます。はい
はい、そういうね、想像してもらって皆さんは、
ほのぼのしてください。
ほのぼの聞いてください。
チェンの歌をランサマ歌ってます。
はい、そうです。はい、いつもチェンの歌歌うとき幸せです。
はい。
はい。
はい、
じゃあ次の曲ですね。次。はい、
最後です。
はい、
エターナルドリーム。
はい、来ました。
はい。
はい。東方エアショー。
ここエアショーの、スタッフロールのとこで流れるやつですね、
う
ん、
そうですね。これはあの、僕エアショーは東方シリーズ大体全部クリアクリアまでちゃんとやるんですけど、うん、一番やり込んだのはエアショーなんですよ、
うんうん、ですよね、
うん、
もうね、一番家に遊びに行くたびにエアショーやるよと、
僕をね、
う
ん、
そうですよね。
そう、あのインペリシャムシューティングがね、うん、どうしても抜けられなくて、
うん、そうそう、
あそこばっかりずっとやってて、いや、これはですね、まあゼブラとしてもアレンジ的にも、
うん、
歌的にも、
うん、
全員がこう、
うん、
いい仕事できたじゃないですか。
だと思います。
うん、ちーさんも多分気持ちよくなったと思います
。ですよね。
アレンジはですね、これもう僕が尊敬してるアレンジャーさんがいるんですけど、
うん、
その人のもうアレンジをほぼあのなんですかね、まあ、インスパイアじゃないですけど、
うんうんうんうん、
インスパイアじゃない、リスペクト。
リスペクト。
してる感じは聞く人が聞くと、なんやこれあれやんかと思うかもしれない
ん
ですけど、
ですね、まあ、
敬意を表彰して。
ですね。
そのままです。
そこそうなんですよ。それも話も。ちょっとやってて、まあ、こういう曲をやりたいんだけどっていうのを2人で話してた時に、
はい、
あ、じゃあもうこういう曲の、まあ、あれなんですよ、あの法則があるんですね、こういう曲の
コード
進行の法則があるので、あのそれにのっとってじゃあやっていこうっていう2人で話をしてると、うん、
でも結構挑戦的に、
はい、
あの桜の人以来の複雑なコード進行なんじゃないですか。
ですよね、
これは。
はい、英語の横に6とか9とか13とかいっぱいついてます。
英語の横に
テンションコード
テンションコードがいっぱい、
あ、そういうことですか。
いっぱいついてますね。
これはね、僕アレンジはね、あの久しぶりに燃えましたね。
燃え燃え、
これもう僕はアレンジで大体
燃え燃えいきゅんです。
そうですね、桃井先生並みに、
並みにですね。
桃井先生でしたっけ。
わかりません、
わかりません。いやいや、本当はあの打ち込みですけど、ピアノとかちょっと結構リアルに、
うんですね、
うん、してみました。
うん、
あと、まあゼブラのアレンジとしては初めてトランペットを使ってます。
うん、
ブラスとかね、ティナーサックスはあるんですけど、
そうですね、
トランペットって初めて使いました、ね。
トランペット、うん。
トランペットって僕昔あの上松先生大好きで、
うん、
FF のアレンジを僕何百曲も昔したんですよ。
う
ん、
あー、やってましたね、そういえばね。
ファンタジーの曲全部、ほぼ全部作りましたね。
うん、
でその時以来です。
うん、
トランペットの打ち込みは、
うん、
だからちょっと懐かしくて、
うん、
まあ、でも少し上松さんを意識して、
うん、あの頃よりはね、まあ、年も取ってるし、
年も取って、
うん、
だからまあ結構気持ちよくピアノとストリングス、
うんうん、
気持ちよくアレンジができました。
あ、気持ちよくね、
はい、
これいいですね、本当に。あの原曲が本当にサビの一部しかない、まあ、ないんですけど、
うん、
まあ、確かに、
あ、原曲を見つける方が苦労するというかね。
そうですね、
それはあるかもしれない。
サビの最初の方っていう、
うん、
最初の8小節、16小節、それぐらいしかないんですけれども、うん、まあそれでも、すごくそこを生かすために自分がどうするべきなのかっていうのをすごく本当に一番、まあ、ゼブラの活動やってきて一番考えたかもしれない。
あ、そこを時間かけたんですね。
そう、もうすごい大好きなメロディーなので、そこを生かすためにあとをどうするかっていうことを本当に考えたっていうのがありましたね。で、まあ、歌詞に関してですけど、これも僕の中では一番イメージしたものを書いた、
うん、
そのままリアルに本当にその輪郭からもう細かい、ところまで、
うん、
もう全て書いていったっていうのはありますよね。だから僕もやってて気持ちよかったし、まあ、大好きなものでもあるし、
うん、
ですね。はい、じゃあウッチーさんどうでしたか。
私はね、一番歌って気持ちよかったですわ。私はね、この歌は本当に歌って気持ちよかった。うちさんおらんとむちゃくちゃやな。
うちさんいつも多分これ3人の時の聞いたら多分びっくりしてますよ。
聞いてるでしょ。
どうなる、気分悪くしとんかな、それとも笑いよんかな。
いや多分笑ってると思いますけど、笑いよってます
わね。
もうなんでこうなってるのっていう多分なってると思いますよ。、うん、
すいません、
どうしたのって、
うん、謝ってきます、
はい。まあ、ウッチーさんもこの曲はね本当に大好きだって言って、
え、気持ちよく歌ってました。
あ、でもさ、私も聴いたらなんかすごいって言って
ました。今までゼブラでアレンジしてきて歌ってきた曲の中でもう一番好きだって言ってましたね、う
ん、おー、よかったじゃないですか、うん、
だからすっごい気持ちよさそうに歌ってました。
なるほど。
だからこれ私も早く聴きたいんですよ、完成版、
うん、本当にウッチーさんが歌いたいジャンルでしょ、うん、俺実は、
え、
こういうのじゃないですか、ウッチーさんが歌いたいジャンルって。
ジャンルは多分きっとねそういった方向なのかなと思いますね。
なるほど、
うん、
はい、じゃあもう、はい、いい感じで仕上がってイコール
うん、
あれにそっくりじゃないかと言われつつ、
そうね、そうそう、いろんなものもありますよ。
勉強になりました。
勉強になりましたね。
はい、
まあ、反則になってくれれば
勉強させて、前回のアルバムにオリジナル曲、藤宮さんで、うん、春の暁という、
はいはいはいはい、
曲があるんですけど、それの僕2人で語ったんで、
はいはい、
よかったら作詞について、うん、ご要望もあるんで、
あ、なるほど、
お願いします。
ヨウムですね。だから本当にコンパクヨウムさん、
コンパク
ヨウム先生、
はい、
コンパクさん、あんたナンバしようとな、今日はもう 3,4 が全然当たらんとばい。まあどうでもいいですけど。本当なんだろう、もうこれぞコンパクヨウムっていうのが僕の中のやっぱもう本当、もう歌詞ってね妄想ですわ本当に。
うん、
まあ、もちろんその世界が大事なんですけど、その世界にそのズンさんが作られた世界が大事なんですけども、はい、やっぱその中で自分が妄想したものをやっぱ書いてるっていう、
うんうんうん、
あとはまあ戻る鞘はなくともみたいなね、うんうん、なんかこれぞヨウムですよっていう、まあ、形も入ってるっていう部分もあります、うんうんうん、はい、そんな感じです。
なるほどね、
はい、
ヨウム、
はい、
4曲じゃないですね、ヨウム、
もう5曲
ぐらい、5曲です
、ね、もうヨウム好きですよ、ほんと
ヨウムもいっぱいあります、ね、
パチュリーとサメマルと、
そういう
ヨウム、言うことヨウム、
言うことヨウムと、大ごと、
大ごとですよ、
大ごとす、大ごとさん。なんねー、大ごとばーい。
博多の CM がいっぱい出来上がりますね。
何のコーナーやろ。
まあそんな感じで曲に関しては
終了、
終わります。
はい、
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 まあ、でも、はい、M1 もまあ、まあ、両親僕ちょっと見たかったんですけど、うん、最近やっぱいろいろファンレターいただくんですけど、
はいはい、
その中にやっぱこう詩についてとか結構書かれてあったりするんですよ。
お、そうですか。
そのまあいろんなサークルさんが出すものもまあいろいろ表現があって豊かでいいんですけど、やっぱゼブラの歌詞っていうのはやっぱ絵が浮かぶし、
うん、
分かりやすいと、
うんうん、
それでなんかもうそういう意見をすごいいただきますよ。
ああ、分かりやすいっていうのはあるかもしれないですね。
そうですね、
継続して同じ、うん、同じそのなんかどうなんですか、最初からコンセプトがあるんですか、その、うん、4年もやってるじゃない、5年目ですよ、
はいはいはいはい、
5年やっててその、
はいはい、
統一感というか、
うん、
イメージっていうのがもう4時8っていうゼブラ4時8こんなこういう絵が浮かぶ詩だっていう印象がついてるみたいな、
ね、どうか。ああ、そうですね、はい、ですね、まず大事なのがゆきちゃんやうっちーさん歌ってる方が理解して、ね、歌ってもらわないと、もらわないとってもあれなんですけど、歌ってほしいという願いが僕の中にあるわけですよ。
なるほど、
やっぱり、うん、だから僕、まあ、いろいろその、難しい言葉を使ったりするのすごく好きなんですね、
はい、
うん、好きだしやっぱよく聞くんですよ、いろいろと。
あ、本当は、
うん、やっぱいろんな言葉が使われてる、うん、ただあの、まあ、小説とかもやりますし、
はい、
なんですけどやっぱりゆきちゃん歌ってたね、
はい、
うん、世界が浮かんできて、
はい、
っていうのがやっぱ僕の中では一番優先してることではあるんですね。
なるほどね、
それがいつの間にか僕の中でスタイルになってきてるってことはありますね。
まあゼブラに関しては
ゼブラに関してはやっぱ特にやっぱそうですね、やっぱそれがいいんじゃないかなっていうふうに、まあいいんじゃないかなって、まあ、それがだから僕のやりたいことだったりするんですよね。
うん、
なことだし、その中でやっぱ世界を表現していくっていうのが、うん、好きなんですよ。
藤宮、うん、さんがやっぱ歌い手が理解できる世界だと声にも乗っかるし、
そうそうそう、
乗っかったものはリスナーに届くか、
うん、そうそうですよね。藤宮、うん、さんがやっぱ好きになって、ゆきちゃんやうっちーさんが好きになってもらわないと、
うんうん、
好きでいてくれる、それがやっぱね、愛情になるじゃないですか、
うん、
作品に対する、
うんうんうん、
自分たちがやってる作品に対する愛情になるんで、うん、その愛がやっぱ込められてないと、
うん、
やっぱ逆にその愛がないも作品を聞いても面白くないと思うんですよね、僕は、
うん、
僕はやっぱ愛がやっぱ出てる作品の方が好きなので、
はい、
なるほどね、
うん、
やっぱそれやっぱそのずっと5年間一貫してやり続けた結果、
うん、
やっぱそういう意見が最近すごく多いですよ。
あ、本当ですか。
そうですね。
それはありがとうございます。う
ん、やっぱちょっとこの話触れたいなと思って聞きたかったなと思ってたんですね。
そうですね。あとはまあ、いや、聞いてくださるというか、まあ、東方プロジェクトでゲームされてる方の年齢層ってやっぱ広いですよね。
そうですね。
うん、なんで誰でもやっぱ共通して理解してもらえるものを、
うん、
まあ、
うん、
あの物足りないっていう方もいらっしゃるとは思うんですけど、うん、
まあ、
それでも僕の、うん、僕のやりたいこと
を、ね、100人をね、ええ、納得させるしってい
う
のはね、
そうですね、
はい、
まあそれで、うん、あの、まあ、僕の、まあ、作品に対する愛と、やっぱゼブラが作ってる、うんうん、ものに対する愛が出てるっていう、うん、ことが伝わればね、
うん、
いいんだな。作品でこういうものを伝えたいっていうとこはないんですよ、うん、やっぱズンさんが作った世界でもあるし、うん、僕の妄想を描いてるだけなんで、
はい、
ただやっぱあの愛はね、やっぱみんなに知ってもらうのが一番いいなっていうふうには感じてますね。
うん、
ええ話したぞ俺は。
入信します。
それ目つきやばい。そこまで表現できるやつはなかなかおらん。
うん、なんか今日ランディさんどうしたんですか。テンション高いですよ。久しぶりだから
ね。夜だからね。
あ、夜だからです
ね。今夜ですよ。真夜中ですね。
真夜中なんで変なテンションです。
ですね。はい。
うん、
ですね、5年目ですよ、藤宮さん。
5年目。
アルバム何枚目か、もう自分で手で数えない
と。そうですね。
足に入れますよ、もう。もう手だけじゃ、もう。
これで何14枚目とかなんですかね。
14枚目ぐらい。実は15枚目。
実は最近把握してない。
もう分かんないです。
ですよね。一つ一つはあるんですけどね、枚数ってなるとね。1、2、3以外はいっぱいですから、ゆきちゃんの場合は。
え、
3以上はいっぱいですからね。
3以上さ、もう3以上数えられない。もういっぱいいっぱい。
3以上数えられないの妖怪人間ですから。
もうなんか私今日はなんかいろいろひどい割れようなんです。あれおかしいな、う
ん、はい、
はい、ということですね。
はい、
はい、
まあその M1 のことについては、
う
ん、もう皆さん大体も見てあると思うんで、まあ上映会についてちょこっとだけ語りましょうかね。
あ、うん、はい、
まあ一言で言うと、やっぱああいうのはもっとやるべきです。
やるべき。
もう
やるべき。
もうなんか
今マイクが切れたみたい
な。うん、なんか、
うん、あれもっとやっていくべきだなと思いましたね。
そうですね。
うん、うん、だからそのまあ今は無理でしょうけど、後々、うん、ゼブラもやっぱ歌のライブとか、
うん、ああそうです
ね、やれたらいいと思います。なんか最近ゼブラのカラオケの配信のことが噂になってるらしいんですよ。
おお、はい、
決まったで。
決まった
ね。なんか春ぐらいに配信が。これガゼですか、完全に、
うん、
ガゼネタ、
ね、
あの信用しないで、うん、カラオケ配信全然考えてないです。
はい
はい、
うん、ライブもほんとやりましょうよ、どっかで、
ライブね、
うん、
うん、なんか言うてもそのただ舞台で、
うん、
舞台で埋設しただけで、
うん、
舞台出たの4年ぶりぐらいだったけど、なんかすごいですよね、
考えた
ら。デュレカコップで、
うん、
なんかこの200人ぐらい盛り上がってるところで、
うん、
なんか回れてたでしょ。
あ、そうなんです。以前あのデルタポップっていうその福岡の
も
う神イベント、アニソンゲーソンとかですね、そういうイベントがあるんですけど、それでゲストで呼んでいただいて、
呼んでね、
ええ、
まあ、2回目の時人多かったので、1回目からもういきなりね、
そうそう、2ステージね、
2ステージって全然緊張してない。
そうですね、もう
結構
やっぱライブずっとやってきてますからね、もう生まれてこの方ずっともう人生ライブですから僕。
あ、素晴らしい。
おじゃーと生まれた瞬間からもうライブ。
早い、
うん、
それやっぱライブしてきましたからね、まあ、いろいろ勉強したこともあり、
うーん、ね、そうですね、
売れたり売れなかったりとかいろいろありましたけども、
そうですね、
うん、まあもうね、 そっちの方向はあんまりやってないんですけどね、
いやいや気持ちよくやっぱみんなと盛り上がった方がいいですよ。
そうですよね、やっぱ一体感というか共通にね、そういう楽しい意識があるとやっぱすごいね。いやだからスケジュールとか本当取れたらちゃんとできたら、本当ツアーとかやってみたいですよね。
そうですね、
やってみたいですよね。なんかちょっとね、
ツアーとか夢ですね。
そこの地元の今知り合い友達できますし、またそこの郷土料理も食べれるじゃないですか、
そう
郷土料理
いいね、
あるでしょ。だからまず南米と、
いきなりまずいき
なりなんか棒持って飛び寄った今怖い
びっくり、
大丈夫ですか。南米チチ族と、
やっぱね、
オーストラリアはアボリジニーをね、
ま
ず、
まさかの、
いやいや本当ね、いや舞台立てばこう口が遅かったってことと、秋葉限定だったんですよ。
そうなんです
ね。前半は 70% ぐらいお客が入ったんですけど、後半の方はもう半分ぐらいしかお客さんいなかったんですけど、少なかったんですけど、まあでもそんな中でもね、舞台挨拶して周りにファンの方が前列はみんな座ってるから、後ろの方ちょっと空席があったんですよ、こんな目の前だったら、上見ないと映像見にくいから後ろに座っていいですよって言うても、あんまり席立って後ろに回っていく人いなかったですよね。
そうなんですよね、
指定席だったんですよ、
はいはいはい、
だから全部前列の人たちが要するに大ファンで、チケットすぐ取り入ってるから前列になっちゃうんですよ、だからみんな後ろに座らずね、その目の前に僕とね藤原さんがいるからってことでずっと前に見てくれて、あんなやっぱ嬉しいなと思います、またやりましょう、いつか、
いつかね、
やりましょう、
そうですね、次はね僕も参戦しますので、もういつも僕ね福岡警備しますからね、
福岡警備隊ね、
福岡警備隊
守っていただいたんで、
守備力がもう半端ないですからね、255ありますから
ね、はぐれメタルですね、
はぐれメタル、
たまに会心の一撃はいかがですか。
会心の一撃には弱いです。
弱いか、
弱いです。
はぐれメタルじゃ
ない、はぐれメタルですよ。魔人の方の怖いですね、
魔人の方の怖いです。次行けてない、いやいや、客がもう少し多かったら、だから400人とかのキャパで入ったら、東映マンって笑い声が入ってるでしょ、あれ決してもおもろいんじゃないかなと思って。
ああそうね、
なるほど、
はいはい、
テレビ見てる方とか今のバラエティの主軸っていうのは、実は皆さんちょっとぶっちゃけて言わせていただきますと、今の若い層、若年層から若い人たちっていうのは、めちゃイケ以降の世代なんですよ、だから笑い声って入ってるんです、バラエティ全部、ほとんどのもう編集の力で面白いように見せてるだけなんですよ、ほとんど、法律相談所もほとんど、でも実際面白いですよ、しんすけさんとか、だからより面白くするために字幕も入れるし、要するにここで笑ってくださいっていう合図を入れられて初めて笑ってるんです、っていうのはですね、笑ってるように思ってるんでしょうから笑わせられてるんですよ、っていうテクニックがあるんですよ、業界で。だからそれがあるから笑い声を消すと笑わなくなるんじゃないかなとか不安があるんですよね。だからでも一回笑い声消したものを上映してみたくないですか。
してみたい。
そうですね。
なんでかというと、今回その笑い声入れてるところでちゃんとお客さんが同じタイミングで笑うんですよ、だから笑い声と笑い声でかき消されて聞こえなかったんですよね、
おすごい、
逆位相で、まあ、男と女の笑い声ではないですけど、僕らって舞台挨拶終わった後、こっそり後ろに回って、後ろスタッフ席やったんですよ、実は、だからスタッフ席でね、お客さんが笑ってるか見てたんですけど、全然分かんなかったんですよね、ほとんど。
そうですね、なるほど。隣の人とかだ、前の人、一個前の人とかだと分かりやすいんです
けど、リアクションがすごいからわーっと笑うけど、
無線列の人、そうですね、
笑い声がもうスピーカーの方が音がでかいから、
そうなんですよね、スピーカーもにかき消されちゃって、
かき消されて受けてるか受けてないか分かんなかったりする瞬間みたいな、
はあそうなんですね、
だからもっとキャパが広いとこ借りて400人ぐらい入ったら、3回上映で400人入るとしたら1回目は笑い声入れてみて2回目は笑い声消すとか、
楽しいですね、
そ
んな、
そう、はいはいはい、それでちょっと一回僕見たいですね。
なるほど。
なるほど。ということを将来やりたいと思います。
なるほど。
はい。それが第6回なのか第7回なのか。
楽しみですね。
わかんないですけど。はい。まあ M1 関係はこれぐらいに。
はい。やってみましょう。
ましょう。
はい。
どうですか。
何がですか。
お通じは。
お通じはすこぶるってバカ野郎。
お通じは、
ね。お通じはいいですよ。普通に。
じゃあ皆さん、
ゼブラってその結構やっぱこうテレビ的ですよね、ラジオ的というか、
うん、
ラジオよりも あのリスナーさんの声って聞いてないですからね。
そうなんです。
だからまあ後々、まあ今は違いますけど、後々の活動では、ちょっとアンケートとか、質問コーナーとか、
いいですね、
事前に設けましょうよ、ホームページとかで。
ああいいですね。
で先生コメントそろそろ取りますから、なんかご質問があったら、いかがですかみたいなホームページでちょっと告知しましょうか。
なるほど、コーナー、
そうコーナー、
普通オタコーナーからね、
そうですね、
コーナー、
期待コーナー、
なるほど、
いろいろなんか、
皆さんは何なんですかとかね、もう何なんですか。
いきなり切り出した。だけどあれあのね、前回3人でやったでしょ、ゆきちゃんとウッチーさんでやってコーナーを設けてやったじゃないですか。それに対する嫉妬
です。
じゃあもう今日もコーナーやっちゃう。ちょっと
やりますか。コージーコーナーやって
みます。コージーコーナー
やってみます。なんかテーマありますか。
そうですね、僕ちょっとだけ考えてきたんですよ。
お、なるほど、やっぱほら
嫉妬ですよ、全く。
もう準備が
ね、ちょっと時間がね、
準備中途、
準備中途。
あのまあ二つぐらい考えてきたんですけど、ちょっとなんかまあ一個テーマ決めて話していこうかな。なんかまあ大人になってこの年になったけども、最近知った赤っ端みたいな。
ああなるほど。
赤
っ端か。
そう、例えばその月決め駐車場月局って呼んでたとか。
なるほど、こち亀のね。
ありますね。月局。
ありますね。
なんかそんな藤宮さんなんかあります、そういうの。
ですね、じゃあいちごの話します。
いちごの話まさか、まさかごまとかいいんじゃないだろうな。
え、ごま、いちごにはごまがついてますよって、ね、そんなこと言わないで、そんなこと言わ
ない
で。違う、ちょっとそんな、ちょっと前ぐらいですかね。あの友達とまああのカフェでお茶をしてたんですよね。
なんか怖い話みたいな。
え、ちょっと怖い話じゃないです。怖い、ね、怖い、ね、怖くない。カフェで
何この BGM。
え、BGM
これ BGM 本当怖い、怖い、
なんで
ちょっと
BGM これちょっと話していいです進まないです。だからカフェでちょっとお茶をしてて、まあ、何の話からイチゴの話になったかちょっと忘れちゃったんですけど、とりあえずもなんかイチゴの話になったんですよね。
お、イチゴ
で、まああのいちごって結構まあケーキとかに乗ってるんで一年中どこでも見るじゃないですか。
うん、
なんで友達が旬っていつなんだろうねっていう話をしてきたんですよ。
はいはいはい。
で私はあの基本的にスーパーに行くとあの基本11月からまあ4月5月ぐらいまでですよね、基本スーパーに並んでるのが。だから私は絶対もう冬だって思ってたんで、いちごの旬は冬だよってこう教えてあげたんですよ。そしたら友達が冬なわけがないって言うんですよね。あのハウス栽培とか今あるじゃないですか、いちご狩りとかで、でハウスの中ってあったかいじゃないですか、そうだからこういちご狩りとか行ってハウスの中があったかいのにいちごの旬が冬だったらおかしいっていう話になって、結構こうまあ論議をずっとしてたんですよね。
なるほど、なるほど。
そう、でも私はもうそのスーパーとかでこういつもお買い物しててこう冬にいちごが並んでるっていうのが分かってるんで、もうずっと絶対冬だって思ってたんですよ。で、
あ、それで
怖い話。
何この BGM。
怖い話じゃないです。
田舎さん、田舎怖い。こっちが怖い。
田舎さん。その話はそれでちょっと終わっちゃったんですよ。とりあえずもう分かんないまま、もうとりあえずまあ分かんないんで、まあもう終わりにしようって感じで終わって、でも結構その人に結構もう絶対冬、絶対冬みたいな感じで自信を持って言ってたんですよ。でまあその話が終わってその数日後ぐらいに他の友達と会ってた時にちょっと不安になったっていうか、まあこう確かめる意味で友達に聞いてみたんですよ。いちごの旬は冬だよねって、これは当たり前だよねみたいな感じで冬でしょって聞いたら、みんながえみたいな顔になって、違うよ、それ騙されてるって言われて、
怖くないです。
そこで私初めて知ったんですよ、いちごの旬が冬じゃないって。 え、でも多分みんな冬だって思ってる人多いと思うんですけど。
嘘。
え、あ、あ、いや、これ、さらに恥ずかしいんです。
話を聞こう、はい。
え、そう、だからなんか、うん、クリスマスにケーキって一番売れるじゃないですか。
そうね、
まあまあそうですね、うん、
だから、うん、その基本ショートケーキがメインになってくるんで、だからそれの
いや、ごめんごめん、はいはいはい、
そのショートケーキ
の
いちごを売れさせるために、うん、こうそのクリスマスシーズンにいちごをこう市場が売り出してるから、うん、冬にスーパーにいちごがたくさん並んでるけど、うん、本当の旬は4月から6月ぐらい、
う
ん、春終わりから夏始め、
そうそうそう、まあ北の方では4月から6月ぐらいですよね、
っていうのを聞いて、うん、ちょっとすっごい恥ずかしくなりましたね。なんか市場に騙されてるよってみんなから言われましたもん。乗せられてるよって、
うん、まあわかる気が
だって、だってでも
おそらくシャルルボネ症候群の可能性がある。
フェイスキラシャルルボネ
シャルルボネ症候群、シャルルボネ症候群とは、もういや
匿名リサーチ、匿名リサーチ 2000X
え、だってだってだっておかしいじゃないですか。旬が4月から6月なのに、もう6月って言ったら1号とかすごい値段高くなってるんですよ。
うん、もう終わりですからね、うん、
基本的に、ね、11月から、ね、4月とかぐらいまで、
うんうんうん、
スーパーに並んでるじゃないですか。だから普通絶対その時期が旬だと思いますよ。
うん、違う。
なんでですか。
まあ、でもそれ言い出したらね、うん、砂糖だって、
砂糖きびね、
砂糖そのものは取れんからね、うん、南国じゃないと、
うん、
コーヒー豆もそう、
そうコーヒー豆もそう、
年中飲める、
うん、そうそうそう、で基本的にまあ結構巷のケーキ屋さんでは、はい、スーパーで売ってるのとかはよくわからないけど、まあ、知り合いにケーキ屋さんとかがいて、
はい、
聞くと、まあ、旬はだいたい春ですよね、
うん、
3月から6月ぐらいまでの間で全国的に、ね、まあ、福岡の方、九州の方ではもうちょっと早く出てくること、
いち
ご狩りするシーズンももうちょっと早かったりしますけど、はい、まあそれぐらいな感じで、はいはい、あとは輸入したりとかね、
輸入
のいちごを使ったりとかすることもあるみたいですね、
はい、
どうやらなんで年中見ることができるか、あとはまあハウス栽培というのがありますので、うんうん、
はい、
うん、温度調整できるか、まあ、ただ旬のものは旬の時に食った方が美味しいという、うん、ことですね。
でもいちごは旬の時に食べようと思ったら高いです。
まあそうよね、
ひどいです。この問題を誰か解決して、
狩谷哲さんに解決してもらいます。なんでそんな笑うの。
いやいやいや、ちょっとなんかレフトかな。レフト方面かな。
レフト方面、まあそうかもね、うん、
まあ市場原理
そう、市場に騙されました。騙されてきました、ずっと、
うん、
でも
なんかまあ、ね、ぶっちゃけ言うと何でも騙されてますけどね。
もうはっきり騙されてます。
まあ、そうです
ね、商品だってこうね、例えばスーパー行って5個製品があったとしたら自分で選んでるのを確認するんですけど、あれ選ばされてますからね、ですよね、
まあ、
流通って全部そう、流通と販売も全部
そう、
服もいい食事も全部そう、うん、そうなんですよね、
いいように騙されてる消費者の一人です。そうそう、
テレビであれが出てこれが出て、
うん、
バラエティ番組っていうのは、はい、女の子のために作ってあるって知ってます。
あー、なんか聞いたことありますね。
だから女性向けなんですよ、
はい、
だからお笑いがレベルが下がっただの、
うん、
要するに見応えが感じないっていうのは感じてるの、うん、そんなこと言ってるのはほとんど男だけなんですよ。
あ、実
は女の子っていうのは、うん、相変わらず純粋にお笑い好きですし、
です、ね、
若手の芸人にできたら一番騒ぐし、観覧に行ったってライブに行ったって女の子なんです、全部客が。
うん、そうですね。
だからなんでテレビを女向けに作ってるかっていうと、女の子が物を買うからなんです。
そうですね。
だからゴールデンタイムとかに合ってる CM ってのは全部女性向けの製品なんです。
そうですね、多いですね。
そ
う、だから女性がその CM を見て女性が物を買うから女性向けに物が作られる。だから女性向けのお笑い番組が作られる、
うん、
だから江頭2時50分とか、ね、鳥肌実さんとか、
うん、
ね、松本さんのちょっとシュールなお笑いとかはもう NHK なんかしかできなくなっちゃった。
そうですね。
そう、だからレベルの高い笑いっていうのはもうよ、まあ、テレビでは作らないですよ。
そうですよね、
バラエティ全部
江頭2時50分ね、
そう、なんかね、アメトークでね、わけのわから
ん
モノマネさせて、 ね、フラットテレビとかね、プラズマテレビとかね、なんか変なもの。
あ、やってましたね。
あれ面白かったよ、歌があったでしょ。
歌ね、
うん、ジジジジジジジジジジジジジジジジジジジ
ジジジジジジジジ
ジジジジジジジジジジジ
ジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジよかったら僕もちょっと宣伝してますよ、これ聞いてる方。
江
頭さんみたいな人が、うん、あの芸人としてやらないとダメなんですよ。
ダメですよね、ほんと。
高校 M1 なんかもあれは本当に、本当に言うと女性向けに近いです、あの作りは。だからね、物足りないと思うかもしれないですけど、うん、はい、
そうなんですよ。
だから騙されたらダメですよ。
はい、気をつけます。
このトーク全部騙しやけん。
そうよ。
もう何が真実
か分からない。ランキーかな、果たしてその正体は。
そっか、
ウッチーです。お前かい、俺かい、
俺かい。
もうやだ、二人とも信じない。もう誰も信じない。
なるほど、イチゴね。
イチゴ、
じゃあどうする、僕どっちかい
く。あ、じゃあ
俺から
いきますか、うん、はい。
赤っ端っていうかちょっと違うんですけど、
うん、
ガキの頃の話でいいです。めっちゃガキの
頃。あ、ガキの頃ですね、うん。22歳ぐらい
ちょっとね、時代を感じる話していいですか。
はいはい。
打って食事中の方は申し訳ないです、今のうちに言っておきます。
はい、
僕汲取屋さんがなんかすごい好きで、
あ、
汲取屋っていうのはバキュームカーです。
はいはい。
昔の家庭っていうのは水洗便所が九州は少なかったんですよ。
はい、なんとら開発の方ですね。
そうですね、なんとら開発。
はい、
そうそう。それで自分のトイレはボットン便所ですね。
はい、
ボットン便所にある一月に一回、うん、バキュームカーが吸い取りに来るんですね、
浄化槽からね。
そう、浄化槽から。それで屈強なお兄さん2人が、ひげ、うん、が生えたちょっとお兄さんと、うん、ちょっと男前のおっさんおったんですよ。ほいでその人が来たら、ウィーンって来たら、なんか俺やっぱトラック好き、ダキってトラックが好きじゃないですか。
わかります、わかります。
で、ポンキッキとかでもね、
働く
車とか、
はい、
あれにはね、絶対バキムカーが出たのなんでやと思いながら。
まあまあそう思うかもしれないですね。確かに純粋ですから、ガキの時は22歳ぐらいですからね。
おい、
そうです、
ね、それやばいぜ。
1回目する人に2回目突っ込んだね。
そうで、その3歳か4歳ぐらいの時に、うん、そのバキュームカーのおっさんたちが来た時に、やたらこう勇敢な男たち見えたんですよ。
ああ、なるほど。
ガキにとって、
はいはいはいはい、
あんなね、その汚いと思うものをこう率先して吸い取った仕事にしてる。
アルマゲドンみたいなね。
あんな感じ。アルマゲドン的な、
ね、
そう、石油油田のね、
はいはい、油田のね、はいはい。
それでボットン便所って真っ暗でしょ、下。
真っ暗ですね。
見たことありますか。
おばあちゃん家が前、
あ、
そうでしたね、はい。
なんかガキの頃見た時は真っ暗で下が見えないから、もうブラックホールみたいに見えて怖かった。
怖いですよ ね、 すね、どこまで続いてるかわからない。
でやっぱ子供は絶対にそのさせなかったんですよ、親が。落ちたらやばいから。
そうですね、うん、
そのああいう落ちる事故って新しくて、子供が落ちる事故とか、だから深くて怖いと、
はい。
でも初めてその組み手が来た時に物心ついて見たら、パカッて開けるから、全部見えてる、明るいんですよ、
ね、う
ん、
はいはい、そうね。
じゃあそれがもろおもろくて、明るいのがおもろくて、ずっと見てたら吸い取られる模様
を、
いや、お前すげえって、日本すげえと思いながら、ほんで、ほんで、おしげのおっさんが、奥さん、水って言うんですよ。奥さん、水って言って、水、はいって言ったら、水をこうバーって、そのおっさんに憧れて、幼稚園に上がった時に、俺はもう、あのおっさんが大好きやってなって、うん、である授業の時に、子供の頃で夢をやりますって言ったんですよ。
うん、
年少組の時に。
ほ
で、まあ、前の方からずらーっとこう、この字に生徒が並んでたんで、この字にバーって来るんですよ、人が。
はい、
順番に、
はいはいはい。
私はやれ、看護婦だ。やれ、なんとかだ。やれ、その、ピアニストだとか言うんですよ。ほで、まあ、俺の隣、パイロットって言うんですね。パイロットになりたい。かっこいい。宇宙飛行士になりたい。
かっこいい。
で、その隣もまたパイロットって
言うんですよ。パイロット。パイロット挟んでね。
そう。で、俺の番が来て、俺は組手屋さんになりたいって言ったら、めっちゃ爆笑したんだよ。ドカーンって。で、人生初の爆笑だったんですけど、
はい、
でもこれは笑われたんですよね、爆笑
で。まあ、そうですね。
そうなんですよね。まあ、だから僕、そうなんですよね。
で、先生がものすごく笑ってるんですよ。バキュームカーのおっさんになりたい。なんでなりたいのって言ったら、いや、なんか あんなかっこいい職業ないって言って。
うん、仕事、なるほど。
言ったね、うん、めっちゃ空気が、俺空気は読めたわけよ。
うん、なるほど。
何かが様子がおかしい。
まあ何か様子おかしいよね。
何かおかしいって。なんでよってめちゃくちゃ笑われて、うん、しばらく俺バキュームかって言われてね、あだ名が。
あだ名バキューム。
バキュームってあだ名になって。
なるほど。
いじめられたわけじゃないけど、
うん、
それがなんかトラウマになって、うん、年長組になった時にまた同じ季節に、はい、将来に夢を語られます、はい、なんとかなんとか、はい、なんとかなんとかなんとかなんとかって隣に出たパイロットを言って、僕の番組、はい、ランティ君はって、あ、はい、僕はパイロットになりたいです、
うわ、ひよった、
わ、
ひより、ひよりやがった、
初ひより、
初ひより、
人生初ひより、
うわそれね、トラウマな、じゃ逆にそのひより、ひより感覚がトラウマになるよね、
トラウマになりますね、
そう、それで、うん、あの思ったことは言うたらいかんのやなっていうのをね学んだ、
あの感じかな、ないなあ、年長組
年長組、
年長組に上がった時、
でも俺はね、うん、夢叶ったよ、
うん、何、
一回あの下水掃除をしよった、バイトしたことある一回、
ああそうね、
夢叶ったけど、うん、全然夢でも何でも
まあそうよね、
やってみたら過酷やったわ、
まあさすがにやっぱそうですよね、
そうそうそう、まあまあそんなことがありましたね、うん、
ね、僕もあの以前上下水道の仕事はずっとやってましたので、あ、工事とかね、上下水道、はい、上下水道工事だったりそういうのずっとしましたのでですね、うん、
いやでも少年によってはね、あれかっこよく見えたりしてますよ、
うん、
現場の作業員とか、
うん、いやでもそうです
よ、かっこいいっすよ、
今わかんないですけどね、
うん、かっこいいです、かっこいい、うんうん、と思ってましたけどね、僕は、
じゃあよしやん、
僕ですか、うん、あのね最近ちょっと、まあ、洗濯機、長年使ってた洗濯機があったんですけど、
はい、
それを、買い替える機会がありましてですね、ちょっと壊れたんで、でも、まあ、もうちょっとちょっと大きめの洗濯機が欲しいなっていうことで、
はい、
まあ、ちょっと大きめないいやつ、いいやつっていうか、まあ、シャープさんの、
うん
ね、
うんうんうん、
やつを買って、
はい、
なんかこう、なんだろう、プラズマクラスターみたいなの
つい て、
ね、かっこいいじゃないですか、プラズマクラスターって、はい、まあ、そういうのに惹かれて買って、ただ見慣れない字がこうたくさんあるわけですよ、なんかいろいろ書いてある、うん、AG とかね、銀イオンで、
機能ボタン、
機能ボタン、AG とかね、
うん、
あ、AG プラスとか、その、
はい、
銀イオンで消臭なんか殺菌消臭しますよみたいな、すごい機能がたくさんついてるなって、で僕、あんまりこうマニュアルとか、あの全然直感操作をすることが結構多かったりするので、
あ、でも、まあ、
家電に関してはね、
うん、そっちの方が多い、
うん、PC 関係に関してはね、もうマニュアル読まないと。話にならないからって思って、
ね、
あのマニュアル家電なんか読まないことが結構多いんですよ、はい、直感的に使ってっていうこと
を、うん、まあそんな人が多いとほとんどそうですよ、
そうです、
ですよね、
ほとんどそう、
そこにね、あのドライって書いてある、
ドライ、
はい、ドライ
ドライ
ドライ、なんじゃこれと思って、
うん、
でよく巷の、クリーニング屋さんでこうドライクリーニングなんて書いてあること
が あります、
ね、あります、あります、
よくあるんですけど、うん、そう、ドライクリーニングのことなのかなと思って、これ何ぞやと、でそもそもでもちょっと待てよと、
うん、
ドライクリーニングの意味分かってるのかと思って考えたわけですよ、
なるほど、
うんうん、
で想像するわけですよね、
うん、
まあ、ドライって言ってるから、まあ、なんかちょっと、湿式じゃなくて乾式のね、要するにちょっと乾いた何かを持って、
うんうん、
洗浄してるのかなと、でよく思い出したら CM のドラム式の洗濯機なんかで CM で、なんか水を使わずに洗うってなんかイオンで洗浄するみたいな、
あ、今あるらしいね、
今 あるでしょ、うん、あ、だからそういうことをやってるんだクリーニング屋さんは、そのクリーニング屋さん、ドライクリーニングがそういうのが、家庭用になったのが、つまりああいう水を使わないでイオンの力な、イオンかなんかの力で洗うやつなのか、
うん、
はあ、すごいなクリーニング屋さんはと思って、
うん、
でうちに洗濯機が来た時にドライって書いてあった、
うん、
お、すげえと、
それこれもついとる、
これもついとると、
さすが現代、
さすが現代、すごい現代の、洗濯機買ったのが十数年前ですから、もっと前のが、ドライとかないわけですよ、しかもこう、はい、一人用というか、まあ、一人用とかないけど、
はい、
ちょっと小さめなやつなんですよ、
はい、
洗うとすすぐぐらいと、流すぐらいな、流すっていうかね、洗いすぎ、乾燥もないと、
はい、
で乾燥もついてるし、
はい、
わ、すげえ、ドライってすごいって。で横に、あ、そう、乾燥もついてるっていうのがね、
うん、
横にパッて見たら乾燥ってついてるわけですね、
はい、
まあ、これはただ乾燥なのかで、ドライこれか、あの水使わないやつかと思って、うん、じゃ あの試しにね、
うん、
ドライでちょっと洗ってみるかと、
うん、
ね、ワクワクするじゃないですか、
はい、
新機能使ってみるって思って、はい、でどうすればいいのかな、じゃあこれ洗剤も入れなくていいわと、
うんうん、
で、あの自分の今着てる洋服全体脱いで、
はい、
で入れてこうあのピーッとあの電源を落ちて、でいろんなところでいろんな色がついてこうかっこいいわけですよ、でそこでよっしゃドライに入れちゃって、
はい、
ピーッとドライに入れたわけですね、
はい、
でよし蓋閉めてスタートしよう、
はい、
ピッてしたら ジョボジョボジョボジョボって聞こえるんですよ。ん、ちょっと待てと、
水が来た、
ちょっと待て、うん、ドライちゃう、ちょっと一時停止、ちょっと待てよさ、これちゃうんだよね、もう一回ドライ選んでみようか、ちゃんと設定をしてみようと思って、もう一回ドライを押した、
はい、
で、スタート、はい、スタートピッとした、ジョコジョコジョコこれちゃうわできる、
はい、
もうおかしいなと、うん、ドライっていうのはあんなんじゃないか、もうその時その CM ではね、テレビの CM、 ドラム式、僕ドラム式じゃないですよ、はい、ドラム式の洗濯機でなんかこう負担であったりするから、
あ、
なんかこううまい具合にこうね、なんか洗濯機の重さのセンサーなんかがあって、はい、ちょっとあんまり入れすぎたらいけないのかなと思って、うん、ちょっと量を減らして、で、まあ、シャツ数枚入れて、はい、でドライをしたと、ピッとついたと、でスタートをしたと、ジョコジョコジョコちゃうわ待てよ、ドライやろね、間違いなくドライよね、うん、でもう一回ドライを押してみた、ドライついとるわ、おかしいなと思って、うんうん、これちょっとメーカーに聞かないかんと、
うん
うん、こう壊れとるやないかと
マニュアル読む前に、
マニュアル読む前に家電は直感って、ね、もうあの目で追うより耳で聞いた方がいいと、
はい、
耳栓後かもしれないとかね、うん、で、まあ、シャープな電話して、じゃあのドライの機能についてちょっとわからないんですけども、はい、ドライでね、洗おうとすると、まあ、お客様相談センターみたいなことですよね、あの、まあ、ドライで洗おうとすると水が出るんですよって言うわけですよ、僕は言ったわけなんです、はい、したら、え、それは間違っておりませんね、
はい、
いやでもドライですよね、はいドライです、いやだからドライですよね、はいドライです、でドライじゃないでしょ、だっていやそれはドライなんですっていう、こうわけのわけない、わかんない会話がずっと続いて、うんうん、でもういいですって、
はい、
もうすいません、ちょっとあの自分でちゃんと調べてみます、でも間違いじゃないんですよね、間違いでございます、
うん、
であのこれおかしいなって、うん、でまたドライ入れて電源入れる、うん、スタート押す、ジョコジョコちゃうわ切る、またこれ 2,3 回ぐらい繰り返し、これどこなんかなと思ってこう、はい、洗濯機の裏とか見たりとか、
あ
裏見たりとか下見たりとかなんかしたり、はい、で水これ止めとったらいいんじゃないかなって水を止めたりも、はい、したりしてもあのやっぱなんかダメなわけですよ、
うんうん、
機能として どうもあの一生懸命こうなんだろう回転して洗おうとしてるみたいな、おかしいなと思って、でそういえばそのドライクリーニングでしたことないなと、でドライクリーニング自体がどうやって行われているかっていうのが全然わからないなっていうことなんで、うん、
はい、
ドライクリーニングで何ぞやってこ調べてみたんですよ、
うん、
たら水を使わなくて洗うって書いてあるんですよ、
ほうほうほう、
やっぱり
書いてあるんですよ、ただし有機溶液みたいなのを使って液体を使ってやっぱり洗うらしいんですよ ね、
あ
ね、あクリーニング屋さんでは、
はい、
それを家庭にそのまま持ってきたわけではなくて、ドライクリーニングというのはなんか優しく洗うっていう、
そのドライ
なわけなんですよねっていう赤っ端をね、ちょっとあのシャープの ねもうこれを聞いてるもの、シャープのあのお客様相談センターのお姉さんすいませんでした本当に、
あれってちょっと書き方おかしいっすよね、まず標準って真ん中あるでしょ、
標準が、
ね、その上に念入りってありますよね、
念入りは、
念入りも英語にしとけとね、これ
お標
準なら、
じゃあスタンダードで念入りは何、ハード
ハード
ルナティック、
ハードルナティックでもいいですし、うん、だからそれ言ったらまあソフトにしたらいいですよね、ドライじゃなくて、
あそうですね、
ああそうか、うん、そうですね、
そうね、ドライ、
ソフトノーマルハードにすればいいのに、
ソフトノーマルハードです
ね、うん、なんで念入りだけ日本語で、
そうそうそう、
なんでそれそれやったらそれ確かに勘違いする人日本にいますよ、それはヒューマンエラー のメーカーのそれ努力ですね、
そうよね、うん、ドライってねちょっと分かりだから、ドライっていうと
聞く
と
それは
乾燥っていうイメージがやっぱあるわけですね、
まあ、
カラッカラになるドライっていう、
うん、そうですね、うん、
ドライに洗う、確かにこう軽めに洗うとか、うん、そういう意味でも使われる、
使われる、うん、
クリーニングでドライって書かれてあったらね、
うんうん、そうなんですよ、
そしたらじゃあね、念入りも英語にしとけってなる、
そうハード、
うん、
うん、っていうね、
なるほどね、
うん、ちょっとオチがあんまない弱みやけどね、途中、まあ、小籔和豊さんのモノマネで笑わさせてもらったってい
う、ね、どこ
押すちゃう、
ああそうかそうか、
ソリア、うん、あれね、
あそうかそうか、
はい、ということでございました、
あともう一周くらいします、
もう一人ぐらい、あとあれ他のコーナー行きましょうか。
じゃあ他のコーナー行く、
うん、
あそうね、じゃあ
何のコーナーも考えてきたんでしょ、なんかいろいろと。
以前ちょっとやろうとしてやらなかった企画があって、
うんうん、
小木さんとかがやってるんですよね。
小木やはぎの、
小木やはぎ、あの、はいはい、いそう、いそうだけどいない日本語、
いない、
いや違う、いそうだけどいない日本人の名前みたいなのを、はいはい、瞬間的にあ行言ったらあでなんとかかんとかとか言うみたいな、
はいはいはいはいはい、
っていうのがやってたから、はいはい、からそれちょっと真似じゃないですけど、
うん、
ちょっとミニゲーム、
はいはいはい、やりましょうか。
なるほど、
はいはい、
順番にカーリバンコに、まあ、俺、藤宮
さん、
ユシア君と順番に回ってきて、はい、日本の生徒なで、うん、絶対にいない日本人の名前を言い合う。
あ、生と名両方とも言わないといけない。
そう、
あ、フルネームね。
フルネーム、
フルネームで、はい、まあ、例えば、まあ、じゃあ俺が言いましょうか、
はい、
例えば、まあ、普通だったら、まあまあ、田中昭正とかね、
はい
はい、うん、
ありますけど、まあまあ、これがあの、まあそうで、田中マクマシロとかね。
そう、田中はいいんだ。
まあどこがおかしかったらいい。
はいはいはい、オッケーです。
田中マクマシロとか。
はいはいはい。
なるほど。
こういうのでなんかこうパッと創作した名前の中にたまにすごいのが出るんじゃないかなと思って。
なるほど。なるほど。
それをサークル名にしようと。解明のチャンス。
なるほどなるほど。
だからちょっと名言が出るかもしれないんで、
はいはい、
名前が出たら。
はい。
結構頭使いますね。
はいはい、
パッともあんまりこう考えない方がいい。
あ、そっか、考えない方がいいんだよ、ね。
じゃあ何週か行きましょうか。
はいはいはい、はいはい、
じゃあまあ三週ぐらいしかないかも。
はいはいはい、
じゃあ俺から行きます。
はいはい、
木村養豚。
養豚。もうなんかしょっ
ぱい。ジレさん。
ボンジマサミ。
ボンジはでも
ある。あ、います。
おるんじゃないとボンジは。
あ、そっか、う
ん。ボンジさんはいるかもしれないね。
はい。
はい。キョンサチマエケノリ。
ぶっ飛びましたね。
キョンサチマ。どう書くとよ。
なんか、まあ、
キョンサチマすごいね。うん、犬岡大道。
なんだろう。ズンジ犬へ。
いいね、うん。悪くない。
悪くない。
そう玉。ソーダマシゲハチロ、シゲハ
チロ、ソーダマシゲハチロ、ものすごく語呂悪いよね。
噛む噛む、
そういうのか、なるほどね。
噛みますよ。
え、キロタチョンジゴン。
チョンジゴンって
何だろう。もうなんかさ、
なんでチョンジゴン。
日本人っぽくないね。
なんかもう日本、なんかもう、なんかいろいろ、もうすごいですね。二人とも飛びまくってますね。
はい、はい、はい、藤宮さん。
サダンジュマンペイ。
サダンジ、サダンジか。
サダンジ、いいね。サダンジおらんね。
ああ、なるほど。
人いないはずです。いたらこちらまでみたいな。
吉田おごかも。おごかも、おごかも、おごかも。
いやだ。
おごかもさん。
いやー、全然感情。
京太みどりよ。
ミドリヨン
だったらミドリヨン、
ミドリヨン、なんかちょっとドキュンやん、
ドキュン、なんだろう、なんだろう、チビガンサトヒデ、
チビガン、
チビガン、
チビガンです
ね、チビガンさん、
アメボクエジョジ、
エジョジ、
エジョジ、エジョジ、
エジョジ、
アメボクエジョジ、あれちょっと日本語っぽくないな。
なんかもうどれも漢字変換するのが難しいですね。
カラマキカンダン。
なんか初夏に降りてたね。初夏とかさ、あの写真とかで
降りてたね。よっしゃ、うん、外国名行こうか。
え？
外国人名。
外国人。
外国人名？
外国人名ってでも
誰だろうね。どんなのが？
ピーター・ハンデン・フォーヘンバンドとかね、すごい名前、
すごい名前だね。ピーター・ハンデン・フォーヘンバンドって知っとる？
聞いたことない。
世界水泳が、
世界水泳、オーストラリア代表
かな。
あの世界水泳。あとテニスで、あのリーゼン・ダベンポートとかね。
ね、ダベンポート
ね。
ゆかさん一発ギャグでさ、ダメボーダメボーって、ね、一発ギャグで俺言うとね、うん、おるぜ、おったぞ本当にってね、うん、
なるほど、
大人名回してみます、一回
一回回してみます、うん、
じゃあ俺が言うことロキョンコシューベバント
ロキョンコってすごい、なんかね、国がいろいろ混ざって
ます、国が、多分私も国いっぱい混ざる気がします、わかんない、
それがいい、
なんだろう、サースルノンジアーみたいに
サースルノンジアー
サースルノンジアーなんかあの
ギャルにくっ
つけバンパイアハンター B みたいな、なんか
サースルノンジアーって
あーってサースルノンジっていうのがなんかホーリーネームかなんかでであーって名前
もうわかんない、なんでわかんない、
サースルノンジーのアーサーですみたいなね今のいいわ、最高
なん
あ、これいいわ、これちょっとやってみよう、
なんてわかんないよえ、どうしよう、どうしよう、も
うサースルノンジーもうやりにくい、もうダメ
サースルノンジーには勝てんね
勝てん
じゃあ、これも打ち止めちゃうもんね、
ちサースルノンジーのやつは勝てん、無理無理無理、サースルノンジー
めっちゃこれはさ、もしや主人公名やったらもうもう中二病やもんね、これ中二病設定もいいとこやもんね、
サースルノンジーなんか首が痛くなっちゃった、もうやだ
無理やな、
大丈夫かそんなサーシルノンジーで大丈夫か、ああ
返事になって
サーシルノンジーああ
も
うああ大丈夫だ
あーサーシルノンジーやだ
マイク応援だ
二人でやりまし
たね、マイク応援しか出てこない、
これもね二人でやりましたですね、
そう、あの自動小回しで、あのマイク応援と二階堂どよめきのあのやりとり、ルシャ君と、ルシャ君と二人でコントでやってた、
そうそう、昔ね、
そうなんですか、
なんか外人で、
はい、
なんかある運命で、うん、いきなりなんか大地震がなんか仮に起きたとして、
うん、
男と男で二人でこう初めて出会ったと、
うん、
で初めて出会ったけどもお互い誰かわからんけどもとりあえずこう
助け、ね、
団結したから助け合って進んでいくときに、どっかのタイミングで自己紹介言うんですよ、絶対にそれ自己紹介言う待っておもろくねみたいな話
やん、そうそう、2人話して
それで2人で勝手にドラマ始めて、
う
ん、例えば、うん、お前この刑務所入ってもう何年になるんだよ、
俺はもう7年目だ、
長いな、よくそんな中そんな笑顔でいられるな、まあ、すごいな、まあ、
そうだな
俺もまあ笑ってしまったかな
そうか
お前いいやつだな、
そうか、マイケル応援だ、
マイク応援だなんかこんな
ね、なるほど、
拍手を最後に、なんか今名前かぶったけれども
そうそう、
違う名前でね、
うんうんうん、
拍手をするっていうシーンが、ワンシーンがあったりする
んですけど、なんかね、どこで名前を言い合うんかって、2人で今度初めて、ストーリーが勝手に進んでいくよね、
う
ん、勝手に2人でやって、
そうそうそう、
車の中とかで、
そうそうそう、
勝手にストーリー進めて、どこでどっちが自己紹介先にしだすんやろみたいな
空気を、ね、そうそうそう、空気をね、
読み合うみたいな、
あれ、実は、なんか、三月花を。東方三月花をアルバム販売していた時に、僕とランティと二人で、販売したんですよね、
そうそうそうそう、
売り子さんのほうさせてもらったんですけどさせてもらったっていうか、売り子したんやけど、
はい、
まあ、その時もずっとそれ言い合って、
そう、
マイク応援だよっつ
ってなんかね、いやこれにね、この面白い、多分ね、伝わらないものまでのレベルかな、これは、
うん、多分そうだと思う、
うん、外国人映画で、外国映画で、うん、その知らない者同士が初めて自己紹介する的確なタイミングかなんかね、
多分、そうそうそう、
確かに、うん、名前つけるとすれば、
そうそうそう、
よく2人でそれ、そう、あれで2人でしよったから、
うん、
みんなだから、あのマイ公演だっていうのは、
うん、
笑うところは地蔵の目で動いたってずっと、
うんうんうん、
ただ吉田君で初めて見せた時、吉田君って大爆笑したもんね
このネタを持ってくるんやっていう、
ね、あれはね、もうほんとヨジャク笑うためのために作った
よ、
ね、
そうそうそう、一人でね、もうすっごい笑って、うん、寂しかったですよ、一人であ
とみんなね、地蔵でしか笑ってくれんかった
あー、そっか、まあ、そんな感じで、
はい、
その時の名前がマイク応援、
マイク応援、
う
ん、
ほうほう、
降りそうな名前ね、マイク応援、
あ、そうですね、いますよ、タープン
とさっき何やったっけ、あ、何やったっけ
サーサー忘れた、もう
サーシュ、サーソル、なんでサーソル なんだい、なんて言ったかわかんない。
あれ家電はあれには。
なんだい、
ああいうやれん、あれは。
創作名って頭
残るんだよ。残る、適当に言っちゃうんでわかんないですね。
だからもう今聞いてる人はね、すぐ戻れるからいい
けど、うん。そうですよね、我々戻る機能持ってませ
んから。サーシュルノンジーとか言ったような気がします。
サーシュルノンジー、あのカードキャプターとかそれ系よね。
そうね。
カード
キャプターさくらとかもそれ系をもう浮かんだもん。
そうよね。
アーテル、アーテル名前かよって、ね。で、その総合は一体何の総合だ
はい、
良かったです。まあそういう感じで、
そういう感じで、
今回もまあ1時間以上喋ってますよ。
喋りましたか？
まあ1時間半近く喋ってると思います。
はい、
うん。はい、ということで次回はお会いできるのは
いつになりましょうか？
は夏ですね。
夏コミですか？はい、夏ですね。
夏コミ。はい。また夏にふさわしい。
はい、
ちょっとこうサーフロックじゃなくて夏っぽいことしませんか？
そうね、やっぱサーフやりたいですね。サーフロックとか好きなんで、
ちょっと一曲やりましょうよ。
あ、いいっすね。
夏っぽいこと一
曲やるよ、やろうやろうやろう、
うん、みんなで花火しましょう。
花火やってないじゃ
ん。みんなでね、
花火しながらセミのコ
メント、ヒューダーンって言ってる時にみんなで喋、りましょう。
大変大変大変ですね、
はい、ということで、
はい、
閉めますか？
もうじゃあ閉めましょうか、今日のところは。
はい、はい、ではまた、夏にお会いしましょう。
お会いしましょう。はい、
アルバム手に取っていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
また夏にお会いしましょう。
はいはい、ダメよ、
あダメよ、
うっちーさん、
うっちーさん、うっちーさん、
うっちーでーす。
はい、ありがとうござい
ました。ありがとうございました。
ちょっとね、じゃあということでまたイエローゼロ
は。はいはい、じゃあ復活したね、
頑張りますね。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、では今後の5年目もよろしくお願いします。
はい、
はい、ではでは、
はい、さよなら、
さよなら。